主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
さあ水月さん、
何
最近なんかハマってる食べ物ってあります？
食べ物、
うん、
突拍子もないこと言うな。なんでしょうね。いやー特にないけど。でどういうこと？
いやふと思い
出した。もっぱら食べるってこと？
え？
どういう？
これうまい。
店に通い詰めてるとかってこと？
そうそうそうそう。また食べに行っちゃうとか、また買っちゃうとか。
あー、そうね。四国おうどんとか好きだけどね。ちょこちょこ行きますね。
うどんは塩分高いよ。
らしいね。
だからなんか。あっちの人高血圧多いの？
そうそうそうそう。なんかだからそれが結構今うどん県とか言って売り出してるけど、うん、そっちのその負の面が最近よく言われてて、だからそこをなんか直していかなきゃっていうのをなんか県も取り組んでるみたいですけどね。
あのね、讃岐うどん美味しいんだけど、
うん、
やっぱくったくたのコシのないうどんも食べたくならない？
だとね、僕は違う食べ物だと思ってるんで、
さ
ぬきうどんっていう範疇だなって考えるとそう思うけど、さぬきうどんっていう食べ物だと思うんで、あれはああいうもんだし、もちろんね関西に行ったらああいうくたっとしたうどんだし、まあ、あなたの地元なんかもっとくたくたのやつあるけど、
伊勢うどんとか、
ああ離乳食みたいなでしょ。いやあれはあれで美味しい。あれはだからうどんっていう範疇で考えるとこれはいいけど嫌いっていうのはそれは多分違うと思う。
僕らから見るとカレーって、
うん、
みんなインドカレー屋さん行くとさ、
あ
みんなカレーだと思うけど、
うん、
あちらの方から見るとみんな違う料理なんだよね。
あ日本のカレーは違うってね。
うどんでもいろんな、
そうそうそう、名前はまあうどんだけど、うん、あれはもうパンとご飯みたいなもんなんです
ね。はい、さあ旧国名の由来を、
ああありましたね、
探るシリーズをやっております。
久しぶりに
今回は第2弾ですね、
うん、
今回はどこ行きます？
じゃあ四国へ渡ってましたね前回、
はい、
西に行きますかそのまま。
じゃあ三インド、
まあ陽から行きましょうか、
うん、
日向から、はい、陽陰で、
はい、じゃあ山陽道ですね、うん、中国地方の瀬戸内側ですね、
はい
はい、まず最初じゃあ播磨の国ですね。
播磨兵庫県、
はい、播磨のね由来はこの播磨、
うん、
なんちゅうの、開墾
根ですね、
本殿永年
時代の根に
間と書いて播磨、
うん、
これは開墾地とか、
うん、
という意味があります。
うーん、
そういうところから播磨ということ。何あの辺はそういう開墾したところが多いの？
まあ古代にこう開けていた土地なんじゃないですか。
うん、えあなんか播磨とかちょっとなんか塩のイメージがあるんだけど、
ああ
なんか田んぼも多いの？
塩、まあそれは近世以降でしょ。
ああそう
な、塩田が、
塩はね、
うん、
ね、なるほどね。はい、これ播磨。でも播磨って各地にあるよね、地名的に。
あそうですか、うん、なんか知ってますか？
うん、僕の出身の三重県にも播磨って地
名。ああいやまさにその開墾地、新しい開けた土地っていうのは播磨なんだ
よね。山の言葉、うん、昔の言葉なんだね、
うん、
はい、はい、続いて播磨の次は美作、三坂、
三坂、はい、岡山県。三坂
は現在岡山県ですね、
北部ですね、
はい、三坂は水の間の坂道、
うん、
坂ですね、これで三坂って呼びます、
うん、
津山盆地、
うん、
ってのがあるんですが、河川の間に、緩やかな傾斜地が、
うん、
広がっているのが、
うん、
津山盆地、
うん、
そこから、
うん、
こう
そういう地形を 見ます坂、水の間の坂っていうのはね、川が分かれててそこに緩い傾斜地があるの
から三間坂にな
って三間坂っていう
みたいですね。三間は美しく作るに、
うん、
なったのね、うん、これ子供の時読めなかった三間坂って。
三間坂難しいですね確かに、うんうん、
はい、
別の由来もあるみたいですよ。
本当、
うん、
三間坂は備前の北部に分割された、馬酒を産する国というのもあるんだ、
うん、うまい酒ができる土地で馬酒、馬坂っていうのから来てると、
うんうん、この辺三間坂なんか今も日本酒有名なのある？
いやー知らん。瀬戸内ね、岡山なんだっけ、広島なんか有名じゃん、西条とか、まあ、瀬戸内なんか
あれ、あれは獺祭って有名
じゃん。あれ山口でしょ。
山口、
うん、
はい、うん、なんかお酒作ってる国の方がなんかいいネーミングな気がする。
うま酒、うん、うん、
まあ、説はいろいろあるわけですが、うん、はい、続いて備前。
備前、うん、
備前ですね、これも岡山県ですね、
うん、
乗ってないよ
これ。だからもともと吉備っていう地域じゃないですか、あの辺が。
あーはーはー。
でその吉備が分かれて前中後だから、
ま
だ
吉備の備中備後、
うん、
これはもともと吉備の国。
そうそうそう、
じゃ吉備で、
吉備の由来を知れば、はい、まあ一応、
はい、まず吉備です。吉備って吉備の巻き火の吉備だね。
そうですね、
はい、これは元は日々、
ほう、
日々ってあの、
うん、
日々が入るの、日
々こんな字なの漢字で、
川辺に軍隊の軍、
うん、
これで日々、
うん、
大小のひび割れた地形があるところから日々が転じて吉備になったんだ、
うんう
ん、
うーん、
この辺ってリアス式海岸なの？
いや、うーん、
あ、でも違うね、瀬戸内海ですね、うん、はいはいはいはい、はい、で吉備って古代はなかなかの一大、
いや有力の場所ですよね、
国でしたよね、
うん、
でっかい
瀬戸内のまあ要所なんで、
でっかい古墳もいっぱい、
そうそうそうそうそ
うですよね。でこれをいつ3つに分けちゃうの？これ
吉備が分かれたのいつでしょうね、律令の時代なのかな。
もうこの奈良時代にはもう備前備中備後に
分かれてるでしょうね。
分かれてたらね、
うん、
結構大和朝廷時代の早くに吸収されてる、
うん、まあそうですね、うん、
そうそう、確かに大きいね、これ備前備中
一つではね、
備後吉備の国って大きいね、うん、まあ3つぐらいに分けた方が良かったのもなんか分かりますわ、
うん
うん、はい、じゃあ吉備の国ね、備中、備前備中、
これで3つ一気にいけたわけね、
はい、ビンゴは広島も入るの？
広島入りますね。
あ、そうなんだ。
広島も、広島、
広島県、
岡山県に入る、岡山県ビンゴって入るんだっけ？
うん、入ってる。
あ、岡山も一部あるの？
うん、
うん、
だから備前備中は岡山県で、完全に岡山ですね。ビン、あ、ビン、違うか、ビンゴはもう広島県だ
ですよね、広島だよね。
ああ、そういうことですね、失礼しました、はい、うん、ビンゴは広島県で、
はい、
もう一つ広、今の広島県の旧国名が秋の国。
あ、
安い、ね、安らかな芸術、
秋の宮島、はい、うん、
あぎ、
うん、
これ上、上下の上にぎと書いてあぎと読みます、
うん、
周辺よりも上がった土地、高いところっていうところから秋となりました、
うん、
これさ、前、以前紹介したあの伊予の国、
うん、
もうなんかそういうなんか高い地みたいな意
味、あ、まあ、そびえ立つだから、まあまあそういう古い大和言葉であるんでしょうね、
うん
うん、
でこっちもだから地形的には同じ似たような地形なのかな、
うーん、
高い、
まあ、イオはだからこうガっていうあの剣さんのイメージだし、まあ、ああ秋はまあこうなんていうの
緩やか
な、なだらかで、まあ、中国山地のああいうなだらかな山並みって感じなんじゃない？
なるほどね、
うん、
秋の宮島ですね、
うん、
もう随分昔ですね、宮島行ったの。
あ、そう、
うん、広島焼きも食べたい。
広島焼き？
お好み。
ああ、お好みのこと、うん、はいはいはい。
だからあれ家で作ると難しいよね、
広島焼き。あれはやっぱりね、ああいう鉄板でああいう広いところでやると無理でしょ
う。ねえ、なんか家のフライパンでやるともう散らかって、関西風の方が楽やな。
広島焼きを売って目打ってる店とかないですか？
ありますよ。
あるでしょ、地元に。
うん。うんうん、だしほら今結構さ、お好み焼きのさ、あの食べ放題みたいな店。
そんなんあんの？お好み焼きの食べ放題、
うん、鉄板焼き食べ放題みたいな
の、ね、あ、そんなんあんの？
でベースはお好みとかで、
へ
え、お好みでもお好み焼き、焼きそば、
うん、
もんじゃ焼き
食べ放題。 あんな1枚か2枚食ったらパンパンでしょ。
だから元はちっちゃいね、その食べ放題はちっちゃいけど。
それは焼いてきてくれやんの？
自分で焼いて、
あ、手目で焼くわけ、
うん、焼いて食べますよ。でそういう中にちょっとお値段が高めのコースとかすると、その広島焼きも頼めるよとか。
それ自分で作るの、
うん、
広島焼き自分で作るの、
うん、でも家でも作るよ。
作るよって別にそんなん粉取ってきたら一緒ちゃうの、うん、
いやそうよ。
いやそれは絶対関西風に焼かなあかんの？
いやいやいや、ああのその食べ放題のところがもうお好みの、
うん、
これを混ぜて焼きなさいの状態になってて、もう丼に入って、
ほう、
うん、
あ、自分で取ってくるわけじゃない？
あ、違う違う、
自分に粉入れてキャベツ入れてじゃなくて、
違う違う違う、
豚玉って言ったら豚玉のボン
で、そうそうそう、もうこれ混ぜて自分で買って焼きなが多いですね。
へ
え、そんな具材をトッピングを自分で自由にしてっていうのは僕が住んでるとこは一応ある。
あ、そう。
けど、
いや聞いたことないな、関西にないんじゃない？
そんなことないんじゃないの。
いや、それいくらぐらいすんの？
あのね、一番安いとこでお好み食べ放題、もんじゃ食べ放題で、僕があるところ、僕がの住んでる町にあるのは安いので1,200〜1,300円。
ああ、まあそれぐらいでないとあかんわな。だって2枚か3枚は、うん、3枚は食えんよね。あ、でもちっちゃいのか。
ちっちゃいから食べられる、食べられる。
あ、
ほら本当のさ、お好み専門店みたいなのあれじゃないですか、作ってくれるとか。であれ1枚食べてちょうどか。
まあそうですね、ちょっとそばつけるぐらいでも十分ですよね。うん、
それを思うと 2,3 枚ペロリって食べるから、やっぱ小さい、
ハーフサイズぐらい、
うん、でもうちょっとお金出すとその魚介とかお肉焼けたりとか、
あ、
注文
できたり。あ、鉄板焼き、
ね、鉄板焼き。
へえ、そんなの成り立つのかな。
え、にぎわってるよ。で、粉もんだよ。
いやー、
うん、
そういうの聞いたことないよ。
いやね、田舎もんね、みんな
違うっしょ、こっちは本場や、粉もんの。
いや、あるって
。そんな下船な店はないんですよ。
いや、あらあらあらあら時代に遅れてること。はい、え、どこの国喋ってたんだっけ。
秋、
秋です、ね、
広島。
あ、そう、広島焼き、あれ向こうのことうまいね、やっぱね。
うまいね。
ただね、おたふくソースでしょ、向こう。
まあいくつかあるけどね、あれも地のソースって。
いや、でもね、スーパー行ったらその試食でおたふくソース、
うん、
いかがですかって言ってるんだけど、おたふくソース甘いじゃん、
うん、
ソースが、
うん、
もうちょっとピッてしてるのが好きなんだけどな。
あれはでも広島はあれじゃん、
うん、
カープソースだっけ、なんか3つぐらい
地
ソース、
他のメーカー知ら
ない、地のソースがあって、うん、おたふくがまあもうメジャーじゃん、全国区でしょ、うんうん、
もうちょっと今辛い方がいいなと思ってるケリーさんでした。
うん、
はい、続いて山陽道、周防の国、
山口
県と途中ですね。
うん、
周防の国ですね。ごめんなさい、お好みの話で資料どっか飛んじゃった。はい、周防の国は
諏訪、うん、
諏訪る、これ絞るっていう字みたい。
そうやね、咲く、
すぼまった地形、
うん、うん、
というところから そういうすぼま、それとかすおすおって、
うん、
来てるんだって。
うーん。
ふうんで終わっちゃう。
上下流とも狭窄した盆地だから、まあ要するに川の勢いがガッと速くて、
うん、
こう狭いこういう盆地が山地からこうなんていうの、山その海に向かって開けてる土地なんでしょうな。
うん、山口ってそんななんか、
まあでも結構まあ中規模な町がポンポンポンってあるじゃん、やっぱりあの辺って。だからまあそういう感じなんで、川側川ごとにこう狭い盆地があって、山一つ隔てたらまた盆地っていう感じでこうやっぱり町が発展してきたんじゃない？
山口市も山、ま、あの内陸だもん
ね。山口はまあ全く内陸ですけどね。
いい町だよね山口。
うん、
うん、はい。でもう一丁山陽道ラストはですね、長門の国
長州。
あ、こっちから長州っていうのか。え、長州藩って、
うん、
なんて長州藩っていうの？
だ、え、なん
て、まあね、ほら土佐藩とか薩摩藩って国の名前じゃんか。
まあ、藩の呼び方は結構ぐちゃぐちゃなんで、鹿児島藩なんていう場合もあるし、
ある
島津藩とか言うし、
まあ、あ、そうだね、
長州藩もまあ長州だ、だから江戸時代はあんまり言わないんですよ、基本的に藩って。
え、そうなの？
うん。
なんて呼んでんの？
だ、藩っていう考え方は、まあ、基本的に藩籍奉還、廃藩置県の頃から出てくる考え方で。
うん、
それまでは別に土佐藩の坂本龍馬じゃなんてことは基本言わないし、
土佐の坂本、
土佐のか、まあ、山の内家の家中のっていう感じで、藩っていう言い方は基本的に江戸時代はしないです、
ね、じゃあ長州藩っていう言い方も近代以降の呼び方、
まあまあそうでしょうね、もっぱら。
なるほどね、
うん、
はい。で長門の国ですね、
うん、
長門の国はあれあった、はい、長門は穴と穴の門、
穴と
穴とというのが長門に転じたそうです、
うん、
海峡、
うん、
関門海峡、
まあそうでしょうね、それを指すんでしょうね。
あ、長いもんね
関門海峡って、ね、そこはまあ狭くてね、
船から見るとね
川みたいだもんね。
あ、そう、関門海峡のこう
ああいう地形を穴とっていうんだね、
が転じて長門になったんだ、
うん、
へえ。さあ、続いて山陰道に行きますね、
日本海側、
はい、うん、またちょっと京都の方から行きますね、
西からね、
はい、
はい、
田島の国、
丹波、
丹波の先、丹波の国、
うん、
はい、丹波哲郎の丹波ね、
そうやね、
丹波は谷派、
うん、
谷の端っこと書いて、
うん、
谷派、
うん、
から来ているそうです、うん、竹の川っていう川があるの、
竹の川
という中流上流の谷の端っこにあたるそうです、
この、うん、竹のってそうですね、一番京都の北の方ですね、
でそれが急に開けたところなので谷派、
うん、
谷の端っこになるわけか、
うん、
で丹、それが転じて丹波になったそうです、
うん、
で続いてじゃあ丹後、
丹後、うん、
はい、丹後、丹後、丹後、
丹後もさっきのだ前後のパターンで、まあ、丹波から分かれて奥の部分が丹後っていう感じに、
丹前にならなかったの、
ならなかったんですね、分からん。
あ、丹波の国が分かれて、
丹波の後ろの国の後ろ側、
お
う、うん、
あれね、天の橋立とかあるとこだよね、
そうそうそうそう、
ね、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、
だから丹前、これ分かれたんですね、
まあまあ丹前が丹波なんでしょうな、
おう、はい、じゃあ丹後、丹、え、丹波、丹後はワンセットってことですよね、
まあ昔はね、
はい、
うん、
了解しました。続いて田島の国、
田島、
はい、
兵庫県、
兵庫県ですね、田島、 ですね。立ち間、
うん、
あの立つ座るの立つに間で立ち間、立ち大地というような意味から来たみたいですね。両側に鉱石大地に抱かれた立ち間、
うん
うん、谷の間なんだ本当に、
うん、
はい、加賀平野田島の国、田島っていうのは日本海側になるんで、あんまり僕印象がないな。
そうやね、兵庫県の日本海側。
うーん、
まあだむしろもともとあの生野とかあの辺の内陸部が中心だったんでしょ、古代は。
生
野、生野ってあるじゃん、生野銀山とかの。
知らない。
え、兵庫県の北万丹線で
岩見銀山じゃないの？
岩見は違うでしょ。
うん、違う。
生野ってご存知ない？
うん、知らない。
万丹線ってあるじゃん、イメージからずっと あの途中に行くのってあって、
お、
うん、あの辺はまさにこう河岸段丘の、まあ、そういう地形でしょう。
お、
まあ、古代はあの辺が中心だったんでしょう、多分。
はい、なるほどね。田島の神ってもよく行くね。
ん？
田島の神って訳し国士名。
ああ、ずれ名で、ああ、まあね、ありますけど、うん、
はい。田島の国、続いては稲葉の国。これ稲葉の白兎。
次稲葉か、鳥取か、うん、
はい、鳥取県に入りましたね。100人乗っても大丈夫。
ああ、やっぱり稲葉だ、うん、そうですね。
この稲葉の字やね、
字やひカタカナじゃないかな、元はどうなんだろう。
なんか僕らの稲葉さんって言うと、ほら稲葉一徹の稲葉が多いね。
誰稲葉一徹って？
戦国時代に、
あ、
稲葉一徹さんとか
稲葉ね、うん、はいはい、
はい、こっちの、稲葉はですね、稲葉、
うん、
稲の羽って書いて、
うん、
稲葉、で語源は稲葉山から来てるみたいですね、
うん、
いや、あ、語源の稲葉山っていう、稲葉は、ね、まあ、稲にまつわる地名じゃないのこれ。
稲葉、どうなんだこれ、稲を積んだような山、ああいうもこってした山があるからって意味なんじゃないの。
ああ、そんな山あんの。
うん、
稲作に関連する稲葉が転じたものと言われている。
うん、
まあ、稲がよく取れるんです
ね。まあ、両方なんでしょうね。あの辺のこう鳥取の広い平野で米も取れるし、そういう稲を積んだようなもこってした山があるのかな。稲葉山っていう有名な山があるのかしら。
いや、はい。さあ、続いて伯耆の国。
伯耆。
はい。これもよう読まなかったな、昔は。
読めないし書けないね。
書けないですね。
うん、
伯耆は、はき、
うん、
端っこの葉、
うん、
で葉はきのはきっていうのは、
うん、
火山によってできた崖地のことをはき、
お
で端っこのはきで葉はき、
うん、
これが転じてほうきになったそうです、
うん、
火山っていうのは大山。
ああ、大山ありますね、大きな山。
大山、火山なんだ、あれ。
火山ですよ。
今も活火山なの？
活火山かな、まあ、そんな煙は出てないけど。
火山なんだ、知らなかった。はい。これ難しい字書くよね、ほうきってね。
書けないね。
ね、なかなか馴染みがないと書けないですね。はい、ほうきの国の次は、どうしよう。さっき陸地の方から行こうか。
出雲
、はい、島根県ですね、
うん、
出雲は厳しい海藻の藻ね、
うん、
って書いて出雲ってとこから来てるみたいで、
うん、
この厳しいっていうのはいつっていうね、いつきのいつですね。これ神聖なっていうところ、
うん、
もですね、これ水中や海藻で、 これは何信仰の対象になってたのこういう。
うん。神聖なも
う、
うん。
神聖な水草とか海藻。
うん。
ってとこからでも海藻ってあれだよね昔は塩作るのに。
あ、もう塩、うん、
そういうのはじゃあ 大切なもんだから、
まあ、神様にもねやっぱり供え物で持ってありますから、
うん、そういうとこから来てるみたいですね、
うん、
あのこれも一節ですけどね、
うんうん、まあまあそういう神さびた土地であり、うん、まあそういう日本海側の海のものも取れると、
うん、あとね別の説では、
うん、
窃盗後の意と妻って端っこって意味があるそうで、
うん、
で妻っていう、
うん、
言い方が転じて出雲になったんじゃないかという言い方が、うん、説があります、
うん、
でこれなんかアイヌ語からちょっと見ると、
うん、
岬と入り江のことをエイモイ、エツモイって言うんだって、
うん
うん、なんかこういうなんて説明したらいいんだろう。
どういうこと？
だからそのアイヌ言葉の方から見るとなんかこういう
アイヌ語が語源だっていう説もあるってことね、うんうん、
っていうのもあるそうです。まあ神聖な地ですが、
うん、
出雲、うん、出雲そばが美味しいですが、
おそばね、うん、
はい、続いて岩見、
岩見、
はい、
うん、
島根県の西側になりますね。
そうね、
はい、岩見は岩海、岩を生む、うん、で岩海っていうところから来たんじゃないかと、
うん、
なんかそんなに素敵な石がゴロゴロ島根、
まああの辺はほらこういう地形じゃないですか、岩がガガガガガってから見てたらこんな岩がガラガってあるじゃないですか、うん、
景色ですね、
うん、
まあ岩や石の多い地であるっていうのがまあ由来とされてる、
うん、
で岩群れ、石の群れと書いて岩群れを転じたもんだとも言われてます。まあゴロゴロしてるというそういうとこなんでしょうね、
うん、
はい、では最後ですね、最後は沖、
沖、
はい、沖の島のとこですか。
島ですね、
はい、沖は沖、
うん、
山水に中と書く
そのままだね、
はい、から来て、うん、本土より見て沖の方にある島だからというところですね、うん、沖ノ島行ったことあります？
いやない、行きたいんですけどね。
どうやってどこから行くの沖ノ島って？境港から？
境とかあの辺からですね、船が出てますね。
どれぐらいで行くの
時間？
うん、
うーん、高速艇ならね結構早いでしょうけどね、1時間2時間で。
でもそんなにかかるの？
いや結構遠いでしょ沖は。
へえ、ちょっと、うーん、沖汽船株式会社っていうのがある
、ね、沖汽船、うん、
これダイヤってわかんの？運航時刻表。あ、何、あ、沖ノ島ってさいっぱい島あるの？
そうそう、島前島後っていう大きな2つの島が中心でしょ。
おお、でこれいくつも自治体、地方自治体があるんだよね。
あ、そうなの？
うん、
西郷とかだよね、
沖ノ島町、海士町でいいのかな、
海士でしょ、
西、
海士でしょ、
海士町、西ノ島町、千布村でいいのかな。
どんな字で？
知るに夫って書くの、千布村。
ああ、なんでしょうね。
ああ、だから 船もいろんなとこつながってるから今パッて簡単に探せないや。すごいね。3つ4つの島でできてて、
まあメインの大きな2つの島とまあまあちっちゃい島が。
でちょっとちなみにですね、これでいいのかな。
何
だいたい、松江駅を7時55分に出てバスで、で七類ってとこに8時半に着いて9時にフェリーが出て、これなんだろう、4時間、5時間ぐらいかかってるのかな。
いやかかるでしょ
う
多分、
うん、
普通のフェリーなら。
そうね、まあ、ちょっとルートにもよるんでしょうけど、あら大変ですね。そんなとこに後醍醐天皇が流されるわけですか。
いやだ、流刑地でしょ。簡単に帰れるとこじゃ。
でも帰ってくるんだよね。
そりゃそうだけど、
だってで今の船で数時間かかるんだから、当時の船で日本海だって荒れてるから、
そりゃそうでしょ。
時期的にね、脱出しやすい時期とか、これは大変なとこですね。はい。大きいでした。はい。これでね、山陰道と山陽道と、中国地方のルーツを見てみましたが、まあいろんな語源が来てるもんですな。
基本的にまあ地形から来てるんです ね。その中心地の印象から来てるってことですね。
はい。じゃあね、今日はここまでにして、また続きはいつかやりたいと思います。はい。おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマがいろいろと設けてあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りテーマは、ごめんなさい。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきでは、YouTube でも過去の回を配信しております。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
はい。
はい。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。